の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしているあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの2人の3人の中で誰が追い上げに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。ルカによる福音書10章25節から37節はマルコの福音書、あるいはマタイの福音書といういわゆる教官福音書、同じような内容を書かれてあります。他の福音書には同じ内容の記事がありません。なぜルカだけがマタイ、マルコと違ってここに記しているかという意図、それを考えなければならないと思います。それは聖書に書かれていないことを私たちはずっと探求していくことになりますけれども、ですから説教者の解釈がそこに入ってくるんですけれども、ですから私の考えはルカがなぜマタイ・マルコに書いてあるこの逸話を記しなかったかと申しますと、70人の弟子の派遣、それは10章の1節から12節までに書かれてあります。またその72人の弟子たちが帰ってきた記事が17節から20節まで記されております。でこのことと関係すると思います。さらに申しますと、その72人の弟子が戻ってきた時にイエス・キリストはおっしゃいました。彼らの働きがどんなに成功しても、つまり悪霊を追い出すという働きができたとしても、20節をご覧いただきますと、しかしあなた方が聖霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。このようにキリストはおっしゃって、弟子たちが帰ってきた時に彼らの働き、70人の弟子の働き、つまり悪霊追放、同時に申しますと福音宣教です。その技のゆえに名が天に書き記されていること、つまり永遠の命を約束されているという、その約束をキリストはここで宣言なさっておられます。つまり私が申し上げたいことは、このサマリア人の例え話と申しますのは、永遠の命の獲得という教理と深く関わっているということです。サマリア人の親切なサマリア人の話をしますと、 私たちはもっとお互いに親切にし合いなさいというような結論が出てくると思います。それはその通りです。ここに書かれてあります五つ葉と申しますのは、それは本当に心優しいサマリア人の行為であります。ですからこれがこのようにあなた方も一生懸命怪我をしている人があったら、あるいは苦しんでいる人があったら、身を捨てて、ともしましょうか、身銭を切って親切を行動で表しなさいという結論がきっと出てくると思います。私はそれはもちろん間違っていると思いません。キリスト教信仰はその中で弱っている人々、病んでいる人々、困っている人々を助けなさい、これが教えられている宗教だと思います。そしてその宗教がこのキリスト教の強みです。ただただ信仰だけ言ってはなくて、信じた者はお互いに愛し合う、この教えによってキリスト教自身社会的な信頼を周囲から獲得し、福音宣教に成功している、あるいは成功してきたと断言できると思います。西谷伝道所の教会もいろんな形で、その近藤診療所もその一つだと思いますが、皆さんの働きを通してこの西谷の人々にただ言葉を伝えるというだけではなくて、技を通して親切を通して福音を述べ伝えていく、そういうことをなさっていると思います。 でもここの主題はそれ以上のことが記されているということを今日は申し上げたいのであります。この中でまず登場しますのは律法の専門家です。彼は立ち上がってイエスを試そうとしていった、永遠の命を受け継ぐためには、どうしたらいいですか。先ほど申しましたように、弟子たちにあなた方には永遠の命が与えられている、このようにおっしゃいました。その話を受けてみますと、弟子たちは永遠の命を得るとイエス・キリストが約束した。この律法の専門家は何を言っているんだという気持ちがあったのだと思います。律法の専門家と書かれております。他の場所では律法学者と呼ばれている人ですけれども、ここは律法の専門家となっております。ギリシャ語の原文で訳しますと法律家です。当時はローマ帝国の時代でした。法律家とか、ルカがそうでありましたように医者とか、あるいは哲学の教師とかという専門家がおりました。しかも知的な仕事を通してする専門家、法律家というのは要するに弁護士のことです。で、お医者さんが、医師がおりました。そして教師が、哲学教師がおりました。他にも実はあったんですね。祈祷師、術師師という宗教家もたくさんおりました。要するに専門家がいたんですけども、ここに登場しますのは、わざわざ律法学者と言わずに法律家と言っているんですね。法律家は、それはそのことについては専門であるとともに、その知識を用いて社会に貢献している、あるいは人々から尊敬を得ている、そういう人だと。ルカはそれを私たちに特に意識して語ろうとしているんだと思います。イエス・キリストに永遠の命を受け継ごうと、どうしたら永遠の命を受け継ぐことができますか。キリストはおっしゃった。 ことは次に記されております。律法には何と書いてあるか。このキリストの御言葉の意味は、それは律法こそ永遠の命を売る手段である。これがキリストの言葉の意味であり、当時のユダヤ人の常識です。私たちがどうしたら永遠の命を得るか、得られるか、モーセが書いた律法を守ること、これはユダヤ人とにましては常識です。ですから当然律法の専門家は答えています。だからしかも丁寧に答えるんですね。モーセの律法と一言で言うんじゃなくて、モーセの律法がようやくし突き詰めて言えばどういうことになるかという答えもしておりますから、これは100点満点の答えです。キリストがおっしゃいました、あなたの答えは正しい答えだ、100点満点の答えだ。律法の要約は、それは心を尽くし精神を尽くして力を尽くし思いを尽くして、あなたの神を愛せよ、このようにおっしゃいました。そしてまたこれはですね、新明記の6章の5節の言葉です。新明記の6章の5節、そして隣人を自分を愛するように愛しなさい、これはレビ記19章の18節に記されている言葉です。普通立法の要約だというと10回を取り出すのが、これはこれまた答えなんですけども、この立法学者はさすが専門家でありまして、さらに立法を要約すれば何か、新明記の6章6節と、それからレビ記の19章の18節に記されているこの言葉、心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神で主を愛しなさい、さらに隣人は自分のように愛しなさい、これが律法の要約であり、律法それ自体である。これを守れば、これが律法の要約である。そしてユダヤ人の常識から言えば、律法を守れば永遠の命を獲得することができる。キリストはおっしゃいました、あなたの答えは正しい答えだ、100点満点の答えだ。そしておっしゃいました、正しい、それは答えだけれども問題がそれを実行しているかどうかだ。このようにキリストがおっしゃったんですね。永遠の命を生むためには律法を守ること、その律法というを守るということは、突き詰めてみればこの神を愛するということと、自分をのように他人を愛することに尽きるんだ、このようにキリストはおっしゃって、そしてそれを実行しなさい。この時キリストはこの律法の専門家の、そして当時のユダヤ人の心の中を見抜いておられたのです。どういうことかと申しますと、サマリア人だけは我々は愛することができない、あいつらは決して愛の対象にはならないと思っている人々が一般的であったのです。私はこの聖書に書いてないことをここで申し上げたいと思います。イエス・キリストはこの70人の弟子を派遣します。最初に派遣したのは12人の弟子を派遣した、キリストは12人を選んで、そして彼らを各地に派遣したということがルカの福音書の9章に記されております。ところがここでは72人を派遣したと いうことでありますから、伝道福音宣教の範囲が広まったということです。その広まった中に、私は地名で申しますとガリラヤ地方だけではなくて、あるいはユダヤ人が住むユダヤだけではなくてデカポリスも含まれていると思います。デカポリスは異邦人が宣教したところです。デカポリスというのは、デカというのは十というギリシャ語です。ポリスというのは町、十の町という意味なんですが、そこはギリシャ人が住んでいた、ギリシャ人が建てた町が十個あったからデカポリスと言われたんですね。ポリス、デカポリスというのはギリシャ語でそういうふうに言われるほど、これはギリシャ風の町でしたけれども、ギリシャはきっとデカポリスにも福音を宣教されたのだと思います。それからガリラヤ州全体に福音を宣教し、ユダヤに入っていった。ガリラヤとユダヤの境目には、それはサマリアと言われている地域です。キリストは伝道戦線を拡大されたわけですから、当然異邦人に福音を宣教し、そしてサマリア人に福音を宣教した。私はこのように申しますのは、ルカに福音書の9章の31節から56節に、キリストはサマリア人の村に入った。ところがですね、サマリア人はイエス・キリストを排除してしまうわけです。しかしキリストは別の村に行ったと56節に記されておりますから、やっぱりサマリア人の別の村に行ったわけです。キリストはサマリア伝道も強く心に抱いておりまして、当然72人の弟子が派遣されるときにはサマリア人にも伝道されていたと思います。そしてこれも書かれていないことですけども、後にサマリア人、サマリア人の親切が、親切なサマリア人のことが書かれてありますが、私はこれは実話だったと思います。そしてこの実話に出てくるサマリア人はキリストの福音を聞いたサマリア人、こういう背景というものを私は想像するのです。これは説教者の解釈ですから、嘘でないかも分かりません。でも私は維持に結びつけていきますと、それに考えざるを得なかったんです。で、もう少し話を戻します。ユダヤ人たちはサマリア人だけは我々は決して付き合いをしないぞと言っていたんです。なぜかと申します、もともとサマリア人が住んでいたところにはイスラエルの12部族が住んでいたわけです。特にエブライム人が住んでいたところですが、ところがですね、このエブライム人はこのイエス・キリストの時代から言いますと約800年から900年前、アッスリアという国に滅ぼされてしまうんです。そしてユダヤ人、イスラエルの人々は皆捕虜として連れ去られていきまして、そしてそこには外国人が移住してくるんですね。で、残ったイスラエルの人々と外国人が雑婚する、それにその結婚するわけですね。ですからこの言葉を使ったらいかん言葉なんですけども、愛の子という、そういう別の言葉がありました。これはもう差別用語ですから使っちゃいけない言葉なんですが、サマリア人はその子孫であったんですね。で、彼らは、ところがですね、宗教に関してはユダヤ人と同じイスラエルの信仰、つまり旧約聖書を聖典として持ちました。唯一の神ヤハウェを信じているという点では共通だったわけです。で、彼らはモーセの御書だけを聖典としました。こういう事情がありまして、純粋のユダヤ人から見ればサマリア人は 純粋の血統、イスラエルの血統ではないし、また宗教的に言うと旧約聖書を用いているけども半分だけしか用いていない。こんな中途半端な信仰を持つ民たちは我々とは関係ない、こういうふうに考えまして、全く付き合いをしようとしなかったんですね。ユダヤ人がガリラヤに行くときにはユダヤ人のところを遠回りして、わざわざ遠回りして行くということだったんですね。もう顔を見るもんやなと、そういう関係でありますので、彼らは隣人を愛しなさいとイエス・キリストが言われたときにはピンときました。キリストはサマリア人の伝道を熱心にされている、弟子たちもサマリア人のところに派遣された、そういう事情をこの立法の専門家は知っていたんだと思います。そこで彼はじゃあ隣人とは誰ですかなんて言ったのは、そういう言い逃れなんですね。あのサマリア人だけは例外でしょと言いたかったんです。それはあなたもユダヤ人なら同意するでしょ、こういう気持ちであったと思います。でイエス・キリストはそこでおもむろにサマリア人の例え話を語られます。読んでいただければ難しいことは書いてありません。エルサレムからエリコに行く3人の人物が主人公です。2人はユダヤ人、祭司とレビ人でありました。彼らは神殿に仕えている人々です。ある解釈は、なぜ彼らが怪我をしている人を見たら避けて通ったのか、なぜかというと人々は強盗に襲われたこの人が二人はですね、死んだと思った、死人に触れると汚れることになりますので、そうすると神殿で聖なる務めを果たすことができなくなる、そこで彼らはもう遠回りをしてこの怪我をしたユダヤ人にはもう近づかないで遠回りして去っていったという解釈をする、これはもう一般的な解釈なんですが、私はそうは思います。彼らはエルサレムからエリコに下っていった、エリコが仕事場ですね。そしてエリコの方に彼らの自宅があった、神殿でのしんどい仕事を終えてテクテクエリコの方に下っていったわけです。下るというのは坂道で下るというだけじゃなくて、エルサレムが都で、都から地方に下るという言い方ですね。で私の考えはエリコに彼らの自宅があったんだと思います。そこには家族が待っています。可愛い子供が待っているかもしれません。あるいは妻が美味しいご飯を作って待っているかもしれません。あるいは仲間が一緒に遊ぼうじゃないかと、こういうふうに約束したのかもわかります。いろんなこういう書かれてやれる事情があるんですけども、そういう事情で彼らの都合で怪我人を見たけれども触らないで厄介なことになるから、時間は、まあ、その人と付き合っていたらどれだけ時間を取れるかわからないからかもしれませんが、とにかく彼らの都合で関わりを持とうとしなかった。私たちもそうですね、面倒なことに関わりを持つのは嫌なものです。エルサレムからエリコというのは立派な街道がありまして、治安は良かったはずなんですけども、時々強盗が出たそうであります。この強盗は一人の旅人をと出会って、そしてめったうちに打ち叩き、着物を剥ぎ取って裸にしてそのままにした、死んだと思ったんだと思います。デビビトと祭司は見て見ぬふりをして通り過ぎてきましたけれども、サマリア人は大変な親切をしました。傷を洗い、 傷に油を塗り、葡萄酒で消毒し、包帯をし、自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って、宿屋の主人に殺しの世話をしてくれに、デナリオンというのは大金です。おそらく今日の計算すると2万円もあったと思います。それを置いて、もし足りなかったら戻ってきた時に、彼は戻ってくると言っているんですね。ほったらかしにするんじゃない、また戻ってきて足りなかったら支払いましょう。とっても親切なサムリア人ですね。そしてイエスキリストはおっしゃいました。この恐らく例え話が本当に実話であったのだと私は思うんです。なぜこんなことがありいたのか、サマリア人がなぜこんなことをしたのか、私はまだこれは解釈なんですけど、彼は福音を聞いていたのだと思います。ユダヤ人とサマリア人は憎み合っていることを、彼はそういうことを、ユダヤ人の方もそうでしたけども、サマリア人の方もユダヤ人と付き合うとはしなかったんです。宗教上の理由で、まだ地のつながりの血統のゆえですね、民族的なゆえに付き合いがありませんでしたけれども、このサマリア人はそういう枠を取り払って、怪我をしたユダヤ人に親切を示しました。私はそれがこの例え話の謎と思います。そして謎解きだと思います。このサマリア人がなぜこんなことをしたのかといえば、キリストが述べ伝えた、キリストの弟子たちが述べ伝えた福音があったんだと。このサマリア人は福音を聞いて、イエス・キリストの説教を聞いて、だからこそ彼は変えられて、ユダヤ人である怪我人を、旅人の怪我人をこのように解放し、親切にし、そして哀れみを示した。彼の動機はただ哀れみを思ったというだけです。33節、なぜこんな気持ちが出てきたのか、人間的な自然的感情だと取ることもできると思うんですけども、私はすぐに、これは神の哀れみの福音、恵みの福音を聞いたんだと思います。これは解釈です。でもキリストの福音、神は哀れ深く、いつ福心深く、誰をも救いを、そのようなお方である。これは福音です。福音というのは、私たちは一文も一銭も支払わず、ただ神の憐れみと慈しみによって買い取られ、永遠の命を与えられる、ただそれを信じることによって私たちはそれを得られる。彼はこれを聞いたんだと思うんですね。そして変えられて、相手が憎むべきユダヤ人であるけれども、それまで憎き、もうこんな嫌だ、嫌な連中だと思っていたその心が、今や変えられて、このような行為に出たんだと。福音が人を変えたんだ。福音が人を全く作り変えたんだ。ですから、イエス・キリストは、それこそですね、律法の本意、律法の守りは救われる、でもユダヤ人たちは例外を作って理屈をつけて守りませんでした。私たちも律法が永遠の命の至る道だと教えられます。律法を守ればいいんですね。でもじゃあそれを守りなさいと言われたら守れない、守っていないですね。しかしその守れない私たちにイエス・キリストは福音を語ってくださいます。神様はあなた方を憐れみに救おうとしたら、直ちに全員が、全てのものがその福音を聞いて心変えられるわけじゃありません。 この立法の専門家をやっているようなこと、ユダヤ人としてサマリア人と付き合いをしないというこのやり方はなかなか気にないかもわかりません。長い間の習慣ですから。でもそれは国版美人に壊す力があるのが福音です。私たちはその福音をキリストが聞かされてそれを信じています。キリストはあなたも同じようにしなさいということは、あなたも永遠の命が得られる、このようにおっしゃったんだと思うんですね。こういうもしますと何を言っているかと言えるか分かりません。福音がキリスト教のキリストの福音が私たちの心を入れ替えて、そして良い技に励むことができるようになる、そんなことはもう建前したし、そんなことはもう口だけのことにいいことばっかり綺麗と言ってなる、こういうように考える人がいるかもわかりません。でもそうじゃないんです。キリストの福音には人の心を打ち破る、木っ端みじんにして私たちの心を変える力があります。それをキリストのとキリストの弟子たちは実践にしているわけです。今までのこの実践がありました。私たちもキリストの福音を信じたら必ずこのサマリア人と同じような力が与えられる、今日その信仰を神様が与えられたいと切に願います。お祈りします。天の父よ、西谷伝道師の講談に久しぶりに立つことができて、そして聖書の一節から御言葉を聞くことができました。よくサマリア人の例えを聞きましたけれども、これは実話だと思います。そして福音によって変えられたサマリア人のした技がそこに記されていると思います。福音は力を持っております。私たちはキリスト者はそのことを固く信じております。この世の人々はそんなことはこのことは信じないかもわかりませんけれども、私たちは実際に私たちの先輩が、私たちの仲間が福音を実践することによって不可能を可能としてきました。私たちも同じ力を福音を与えられております。どうぞ福音を信じて不可能を可能とする力を与えられますように、イエスキリストの皆を通し祈ります。
アーメン。
生産式に移りたいと思います。492番をご一緒に歌いましょう。